こんにちは。福野理恵がお届けする West Coast Life、 西海岸から全米に向けて収録放送でお届けしています。改めましてこんにちは、ナビゲーターの福野理恵です。カリフォルニア・サンフランシスコ近郊のサンノゼで家族4人で暮らしています。この番組ではアメリカ西海岸で暮らす一人の日本人として何気ない日常で感じたことや役立つ情報などを西海岸の話題を交えながらカジュアルな感じでお伝えしていきます。ここからの15分間はちょっと紅茶かコーヒーでも入れてほっと一息つきながら気楽な感じで耳を傾けていただけましたら幸いです。さて1月末水曜日以降にお聞きの方はもう2月ですね。いかがお過ごしでしょうか。新年に入ってもう1ヶ月があっという間に過ぎていって驚いています。前回前々回と2回にわたりましては総領事にご登場いただきまして特別プログラムでお届けしてまいりましたけれども、今回は通常運転に戻りまして西海岸の話題をお届けしようと思っています。北カリフォルニアのベイエリアではメジャーリーグベースボール関連で嬉しい情報があるんですが、もうお分かりですよね。それではウエストコースライフ始まります。ウエストコースライフ、西海岸から福野理恵がお届けしています。さてそれでは西海岸の話題を見ていきましょう。まずは北カリフォルニアの話題から。カリフォルニアでは南のロサンゼルスでも北カリフォルニアのハーフムーンベイでも銃の乱射事件がありまして、たくさんの犠牲者が出るという悲しい事件が続いています。しかしその一方でですね、明るいニュースもありますよ。もうお分かりの方も多いかと思いますが、これまで日本の阪神で活躍してきた藤浪晋太郎投手が MLB メジャーリーグベースボールのアスレチックスに入団しましたね。おめでとうございます。アスレチックス、通称エイズは、ベイエリアのオークランドを拠点としていまして、北カリフォルニアのベイエリアの日本人にとってはビッグニュースです。ちなみに藤浪選手の背番号は26日 MLB の公式サイトで11番に決定したことも明らかになりましたね。阪神時代は19でしたが、晴れて憧れのダルビッシュ選手が背負う番号11になったんだそうで、念願の番号になれてよかったですね。4月1日のエンゼルス戦、これはアスレチックスの開幕第2戦となるんですが、その観戦チケットが藤浪特製 T シャツと合わせて20ドル、およそ2600円というディールで売り出されまして、私が所属していますジャパンクラブオブベイエリアのメーリングリストでもチケット購入サイトのリンクが早速回ってきました。メールを見まして、ああ行きたいね、でも試合が土曜日の午後1時からだから息子の日本語補習校を早退させてオークランド球場に見に行こうかなんて家族で話していたんですが、よくよく考えたら4月1日は補習校の新学年初日なので、さすがに初日に早退はダメかなと思って今回は諦めました。でも絶対ね、中には早退して見に行っている子いるだろうなと思います。ところでみんなが気になっているのは、アスレチックスの藤浪晋太郎投手がいつ大谷選手と戦うのかということだと思うんですが、大谷選手が在籍するエンゼルスとの開幕シリーズ3試合には藤浪選手が先発する可能性が出てきたそうです。もう10年以上前になりますが、マリナーズにまだイチローさんがいらっしゃって、アスレチックスには松井秀喜さんがいらっしゃった時にオークランドで対戦するというので日本人対決を見に行ったことがありましたけれども、またあの時のように地元のオークランド球場で日本人同士の対決が見られるのかと思うと嬉しいです。球団側としてはもちろん藤浪選手への期待が一番大きいかとは思いますが、大谷選手の時のように日本人選手を入れたらアスレチックスに新たな客を呼び込めるっていう期待も少しはあるんじゃないかなという気もしますので、日本人の私たちがたくさん応援に行くことで藤浪選手を入れたら客が一気に増えたと球団側にも思ってもらえますかね。いずれにしても応援していきたいですね。続いてワシントン州で起きたちょっと怖い話題です。シアトル近郊のオーバーンで1月17日ドライブスルーの窓口で店員を拉致しようとした疑いで男が逮捕されました。警察は事件の緊迫した様子を捉えた監視カメラの映像を公開しています。 事件があったのは1月16日午前5時。カフェで働くバリスタ店員が男にお金を渡そうとしたところ、突然男が店員の腕をつかみ、店員を窓から引きずり出そうとしている様子が監視カメラの映像に残されていました。逮捕されたのはマシュー・ダーネル容疑者38歳。容疑者と被害を受けた女性店員に面識があったかどうかは分かっていません。事件当時店内にいたのはこの店員だけで、店員に怪我はなかったということです。このビデオを見てみたんですが、大柄で腕にがっつりタトゥーが入ったちょっと怖めの男性が、窓からお釣りを渡そうとした女性の細い腕をガッと掴んで引っ張っているんですね。一瞬で手が振り払われるんですが、その引っ張られた女性本当に怖かっただろうと思います。無事で何よりです。こういうねニュースを見る限り、アメリカでは深夜5時とかにね、店内で一人で働くというのは防犯上ちょっと控えた方がいいのかもしれないですね。最後にオレゴン州の話題です。日刊さんによりますと、オレゴン州議会でカンガルーの革製品を禁ずる法案が提出されました。私恥ずかしながらカンガルーの革製品がね、カバンとか以外に何に使われているのか存じ上げてなかったんですが、記事によりますと、実はサッカーシューズによく使われているということなんですね。オレゴン州内で最大手の雇用主でもあるナイキ社もカンガルーの革を使用したサッカーシューズを製造販売しているということです。提出された法案では、死んだカンガルーの一部を含んだ製品を買う、受け取る、販売する、商業交換するなどの行為を違法とするとしています。オーストラリアではカンガルーの商業飼育は法的に認められていまして、2021年には130万頭のカンガルーが商業利用のために屠殺されているとのことでして、それを聞きますと、あ、かわいそうだなって思う気持ちはわからなくもないんですが、この法案によってナイキがもしオレゴン州から違う州に移ってしまうと、オレゴン州側も税の収入が大幅に減ったり、大量の人が職を失ったりして、大きな痛手ではないのかなと思いました。でもオレゴン州ではそれ以上に動物保護の声が大きいということなんでしょうね。ここまで西海岸の話題をお伝えしました。では動物にちなんでこの一曲をお届けしましょう。マルーン5で Animals。お届けしたのはマルーン5で Animals でした。さて、西海岸から福野理恵がお送りしてまいりました West Coast Life。 そろそろ別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。ルナニューイヤーをお祝いするイベントが各地で行われていますけれども、ラジオの前のあなたは春節のイベントやセールに行かれたりしますでしょうか。サンフランシスコのチャイナタウンは世界最大規模のチャイナタウンと言われていますけれども、こちらでは2月4日にお祭りとパレードが盛大に行われるそうです。ただ南カリフォルニアで1月21日に発生した銃乱射事件を受けて、サンフランシスコ市当局は春節を祝う集会やお祭りにおいて特別な警備体制を敷くそうです。主催者によりますと、サンフランシスコの春節祭は世界最大の規模でして、パンデミック前は何十万人もが集まっていたということです。特に今回の2月4日のお祭りとパレードの際には、チャイナタウンにより多くの警備員を動員するということです。警備体制が敷かれるということで少しは安心ですけれども、私は怖がりなので、それでも何があるかわからないから怖くていけないというのが正直なところです。行かれる方は十分注意なさって、危ない目に遭わないようにした上で楽しんでいらしてください。さて、この番組では番組へのご感想、あなたからのメッセージ、リクエスト曲などを募集しています。あなたの思い出の曲やラジオで聞きたい曲などがありましたら、簡単なエピソードを添えて桜ラジオのホームページにありますリクエストフォームから送ってください。ウエストコーストライフ宛てと書いてくださったら、この番組でお流ししますので、ぜひあなたの声を聞かせてくださいね。隔週でお届けしていますこの番組、次回の放送は2週間後2月13日の週の同じ時間にお届けします。それではここまでお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。この時間のお相手は福野理恵でした。 それではこの後も笑顔で元気にお過ごしください。またお会いしましょう。 See you next time.